民法党の6にあります。テキスト78ページ、第29項になりますね。相続です。ここは一問出ると思ってね、学習してください。上の方からいきましょうね。相続というのは、人が死亡した場合、つまり被相続人ね、死亡した人の財産が一定の親族に受け継がれることをね、言いますね。で、受け継がれる財産をね、相続財産。受け継ぐ人をね、相続人と呼びますね。で、宅建試験ではね、下のこの1から6の事項がね、多く出されます。で、丸1、相続というのはいつ始まるか。これ相続の開始と言いますね。それから誰が相続人になるのか。相続人。これは多いですね、取材が。それから相続人は常に相続財産を受け継ぐかと。まあ、いろいろね、相続計画とか排除の場合はね、受け継げないと。それから相続を放棄した場合はね、もう最初から相続人じゃなくなりますしね。また、承認というのはね、まあ、単純承認とか限定承認ね、そういうのがありますけど、まあ、取材多いですね、ここも。それから4番、相続人が数人いた場合のね、各自の取り分はどれだけか。法定相続人ってね、これは計算問題が出ますね。やはり取材が多いですね。丸5、被相続人はこのね、相続人を変えることができるのかと。上のね、まあ、できますね、これ、遺言によってね。それから、まあ、遺言の場合はね、まあ、どっちか文章問題ですよね。それから、丸の6番、これに対してね、相続人は自分の取り分を守れるかと。これ、遺留分というのがありますね。最小限、こうね、まあ、いただける額っていうかね、もらえる額、そういうのを遺留分と言いますけどね。このあたりも、やはり計算問題、あるいは文章問題で出てきますね。まず、相続の開始。相続は、被相続人の死亡で開始すると。死亡によって開始ですね。で、失踪宣告も死亡と見なされるので、相続開始の原因となりますけども、この失踪宣告がほとんど出てませんけどね、まあ、ちょっと読んでいきますけどね、失踪宣告、丸1は、不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判では利害関係人の請求により失踪宣告ができると、あるいは丸のに戦地に行ったもの、あるいは沈没した船に乗っていたもの、その他生命の危機を伴う、災難に見舞われたものについては、まあ、戦争が終わり、船が沈没し、あるいはね、災難が去ってから1年間、その生死がわからない場合に、全国とね、同様の措置をすることができることになってんですね。それからあと、そうですね、同時死亡の推定、これは知っておいてくださいね。船が沈んで、甲と甲の子であるオス、まあ、つまり親子とね、親子、こう死んだような場合ですね、どちらが先に死んだかわからないときは、二人が同時に死亡したものと推定されるとなってますね。したがって、オスは甲のね、相続になれない。結局、生存している相続人が相続することになると。ただね、来週相続することができますからね、これは後で、ね、見ていただきますね。で、79ページ、ちょっと開けてくださいね。こちらにね、相続人ってあるんですけど、まあ、そこにですね、甲が亡くなってる図なんですね。甲が亡くなって、まあ、これだけの人がね、法定相続人でいるわけですけど、ただね、この人たちがいっぺんに甲の財産をみんなで、まあ、分けるわけじゃなくてね、順位がありますけどね。まずね、甲の、まあ、右側ですね、配偶者と、ね。で、配偶者は、そういった格書きに書いてありますけどね、常に相続人となるが、まあ、離婚してる場合はね、甲の相続人にはなれないってことですね。で、そこの下に子供って書いてありますよね。それから、甲の両親とか祖父母、この人たちのことね、直系存続と、こう覚えてくださいね。それから、甲の兄弟姉妹とか、あるいはその子、甥とかにね、こういう人たちも相続が受けられることがあるんですね。で、まずね、ところもで誰が相続人となるか、法定相続、ちょっと勉強しましょうね。これ、計算問題多いですからね。で、ちょっと用語でね、下の方をちょっと見ていただいて、はい、下の方にね、嫡出子、これはですね、婚姻中に生まれた子供のこと、それから、非嫡出子、これはね、婚姻会の子なんですね。それから、養子、ね、これは縁組の日から、養子のね、嫡出子となるということですね。ですから、婚姻中に生まれたこと同じ扱いですね。それから、胎児は相続については、すでに生まれたものと見なしますから、したがってね、相続人となりますよ。押さえておいてくださいね。で、まず第一順位からいきましょう。はい、丸一は、第一順位は子供です。はい、黒丸ね、子と配偶者が相続人のときは、はい、固定相続、配偶者2分の1、子供2分の1。ただね、子が2人以上のときはね、2分の1を等分しますから、まあ、右の図を見ていただくとね、子がなくなって、まあ、子供が2人いたとしましょう、配偶者がいてね。そうすると、この場合、配偶者2分の1、子供2分の1なんですけど、2人いますからね、等分しますから、4分の1、4分の1と、こうなるんですね。それから、代衆相続ってのがありましてね、次のところ、代衆相続人が2人以上いても、非代衆相続人が受けるべき相続分を等分することになってますが、例えば、そこの、ね、図で、その片方の右の子供がね、例えば、子と同時、あるいはね、子以前に亡くなっていた場合ね、この子供は死亡してますからね、4分の1受けられないから、この場合、その子供ですね、2人いますから、その子たちが代衆相続するわけですけども、この4分の1をですね、子供が2人の場合は等分しますから、ね、ですが、8分の1、8分の1、こうなるわけですね。さらにね、最代衆相続というのもあるんですけどね、まあ、ここまでは出てませんからね、でも一応そういうものもあるんだということね、知っておいてもらってね。
それから、米印注意ですね、これは大事です。嫡出でない子、非嫡出子、これはですね、婚姻外の子なんですよ。そういう婚姻外の子もですね、嫡出子、つまり婚姻中に生まれた子ですね、の相続分と同等になりました。これを押さえておいてくださいね。その右の下の図ですか、これ参考にしてください。
次に80ページですね。今度第二順位に入ります。丸のに第二順位は、順位者は直系相続なんですね。はい、子や代衆相続人が一人もいないときや、子や代衆相続人ね、全員が相続の放棄をしたとき、こういうときは、直系相続が、相続になりますからね。で、その場合、直系相続と配偶者が相続人のときはね、配偶者3分の2。直系存続3分の1になりますから、まあ、その図でいくとね、子がなくなって、まあ、配偶者と子の間に、ね、子供がいなかったりね、あるいは子供がいてもそれを放棄している場合とかね、そういう場合には、この子の母がいればね、この母と配偶者が相続するわけですね。で、その場合、配偶者3分の2、母が3分の1と、こうなりますからね。そして、その下ですね、直系存続として、父母2人の時は3分の1を同分すると。ですから、まあ、子にね、お父さんお母さんも健在であればね、子のお父さんお母さんね、父母いますから、この場合は3分の1を、同分してね、6分の1、6分の1と、こうなるわけですね。それから、父母が1人でもいればね、祖父母は相続になりませんから。次にね、3番。第三順位者は兄弟姉妹ですね。これはね、第一、第二順位者が一人もいないとき、そういう場合はね、第一、第二順位者の全員が相続の放棄をしたときね、こういう場合には兄弟姉妹ですね。で、兄弟姉妹と配偶者が相続人のときで、ね、見てみると、はい、配偶者4分の3、子の財産の、ね、4分の3。で、兄弟姉妹は4分の1と、こうなりますね。ですから、まあ、そこの図でいきますとね、子が亡くなってね、配偶者とこういうふうに兄弟姉妹の弟がね、いて、こう分配する場合は配偶者4分の3、弟が4分の1、こうなるわけですね。ただ、この、兄弟姉妹がね、数人のときは4分の1をね、等分しますから、例えば、この弟のほかにね、例えば妹が健在であればね、4分の1を等分しますから、8分の1、8分の1となるわけですね。でそこにある、ね、図で見てみると、弟がもしね、子と同時、あるいはね、子より先に弟が亡くなっていた場合に、弟にね、子供がいた場合ね、甥とか姪がいた場合は、子から見てね、甥とか姪がいる場合はね、このね、 兄弟姉妹の子供、こういうお嫁もね、代収相続できるんですよ。ただ三位代収はないですけどね。だからこの場合、もし弟が、亡くなっていた場合にはね、弟が受けるべき4分の1はね、その子供たちが、代収相続すると。ですから、2人いますからね、8分の1、8分の1はこうなるわけですね。それから、その下、両親の一方を同じくする兄弟姉妹は、両親双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされてるんですね。これはですね、腹違いの子供というかね、そういう関係ですね。例えばね、まあ、父がいて、まあ、先妻がいますよね。で、まあ、その時に生まれた子供ね、先妻との間の子が CB 子なんですね。CB 子。で、まあ、先妻が亡くなって、この父が、後から交際もらったんですね、交際を。で、その間に生まれた子供は D なんですよ。ね、で、父がそれで亡くなったしますね。それで、その後の話になりますけどね、その後、子が亡くなったと。ね、で、子には子供はいないけどね、配偶者いるんですね。ね、そうすると、この場合、ね、子の財産はどうなるかというと、親もいませんから、まず配偶者の A が4分の3ですね。で、4分の1が兄弟姉妹になりますよね。ただね、子と両親を同じくする兄弟姉妹というのは、そこの図で CB なんですね。で、要するに、D というのは、子と両親の、ね、一方を同じくする兄弟姉妹ですね。ではね、ですから、この人は、両親双方を同じくする兄弟姉妹ね、半分になってしまう、2分の1とされちゃうんですね。だから、例えば、D が1とするよね、C と B は2いただけると。1対2対2でね、4分の1の兄弟姉妹分を、まあ、分けるわけですね。ですから、4分の1かけることの5分の1。これが D ですね。ですから、20分の1になりますから、まあ、子が残した、ね、財産が100万だから、まあ、5万とかになるわけですね。それから、C と B は、4分の1をね、5分の2で、ね、かけて、計算しますから、4分の1かけることの5分の2で、要するに、20分の2だから10分の1、10分の1となるわけですからね。つまり10万、10万ということですね。まあ、ここのね、ところの、計算というのは、ほとんど出ないと思いますけど、ただ、文章をよくね、知っておいてください。ね、両親の一方を同じくする兄弟姉妹がね、両親双方を同じくする兄弟姉妹がね、2分の1とされるんだことでね、押さえてくださいね。で、81ページですね。上、マリオン、配偶者は常に相続人となるんだと。配偶者は上の順位者と同順位で相続人になる。例えば、子がいないときはね、非相続人の父母と配偶者が相続人になったりね、しましたね。それから、ことも覚えて、代収相続ですね。これはですね、相続開始以前、かっこ非相続人の死亡以前に、あるいは同時死亡でもいいですけどね、はい、相続人が死亡したり、あるいは相続結核排除によって、はい、相続権を失った場合に、そのものの子がね、変わって相続人になる。ね、これを代収相続。その子も死亡してるときはね、さらにその下の子供ね、が代収相続人になれるんですけど、これは最代収ですね。まあ、代収が出てますね。だから死亡だけじゃないんですよね。相続の結核排除によってもね、代収は、されますからね。で、ただね、注意してもらいたいのは、丸の一番、その下ね、相続を放棄した者の子はね、相続の放棄者を代収して、非相続にも相続することができません。代収相続ありませんからね、相続を放棄した者の子はね、代収相続できませんから注意してね。まあ、相続を放棄した人というのはね、もう最初から、まあ、要するに、その子はね、相続人じゃなかったということになりますからね、代収相続もありません。はい、米の1、上ですね、相続開始後に、相続結核に該当したり、排除によって相続権を失った場合、いずれもその効果は相続開始の時、非相続人の死亡時に訴求するんでね、代収相続が生ずると、こういう考え方ですね。で、丸の2は、第3順位の兄弟姉妹の子もね、代収相続ができるが、兄弟姉妹の、孫は最代収できないと。最代収相続はね、そういう権利は直系のね、孫だけに認められ、母系と言いますけどね、そっちの兄弟姉妹のね、孫には認められていないんですね。また、このように、非相続人と親子関係がないね、配偶者の連れ子は配偶者を代収して相続できないと。そうですね、連れ子はね、まあ、例えば子が亡くなった場合のね、配偶者が連れてきた連れ子はね、子の財産は受けられません。血のつながりがありませんからね、血縁相続ですからね。ですから、まあ、よくね、そういう連れ子を、まあ、養子にする場合ありますけどね。それから、相続結核時って何かですね、故意に、非相続人また相続について、先人もしくは同時にある者、殺害しまた殺害しようとして、権利所取られた者などは、法律上当然に相続人としての、ね、資格を奪われます。また、推定相続人の排除、遺留分を有する、推定相続人が、非相続人に対して、虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、その他著しい非行があったときは、非相続人は、その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求できる。まあ、これはね、法律上当然に相続人の資格を奪うものではないですね。まあ、請求でこう、ね、奪うことができるんですね。共同相続、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。ここは大事ですね。で、丸のに、各共同相続人は、その相続分に応じて、非相続人の権利義務を承継すると。例えばね、子が死んで、妻3人と子 ABC が相続になったとするとね、遺産はこの4人が共有することになるんですね。つまり共同所有ということになるんですね。で、82ページね、この共有の状態は、はい、大体ね、共有で勉強したね、249条以下に定められている共有と同じに考えていいですね。で、共有の割合、つまり共有持ち分ですね、これは各共同相続人が法定相続分において非相続人の権利も承継しますから、まあ、例えばそこの、ね、図のように子が亡くなって、ね、配偶者と子供 ABC がいた場合ね、この場合、法定相続分は配偶者2分の1、ね、子供2分の1ですが、3人いますからね、等分して6分の1、6分の1、6分の1ね、これが要するに、法定相続分ですから、これはまあ、共有持ち分と考えてくださいね。それから、米のところですね、これ最近出ましたね、共同相続の場合、相続人の一人が勝手に子の不動産を単独所有権の移転登記をしてね、これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、他の相続人は事故の申し分につき、登記がなくても、当該第三者に対抗できるんだと、これ判例なんですけどね、押さえておいてください。これはね、また出る可能性ありますよね。それから遺産分割、ごめんね、相続人は非相続人、まあ、遺言で禁じた場合、まあ、最高5年間ですよね、そういう場合を除き、いつでもその協議で遺産分割することができます。この協議は全員の合意が必要なんですよね、ここも大事ですね。で、分割の内容は法定相続割合でなくとも、またこれ自由にね、まあ、話し合って、まあ、遺産分割できますが、また共同相続人はすでに成立している遺産分割協議について、その全部または一部をね、全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることができることになってですね、これは判例なんですよね。また遺産分割について共同相続人間に協議が整わないときはね、または協議することができないときは、各共同相続人はね、その分割を家庭裁判所に請求できるということですね。ですから、まあ、そこにちょっと例がありますけど、子が亡くなった場合ね、まあ、この配偶者と ABC でね、話し合って、まあ、これ自由にね、その遺産分割ね、そういうのを決めることができますからね、配偶者はね、まあ、一緒に住んでたね、子と一緒に住んでた年下ともとかね、 A は子の株式とかね、 B は預金とか、あるいは C は別荘とかね、話し合いで自由に今協議でできるということですね、遺産分割とかね。それから特別税制の相続分、共同相続人の中に非相続人から遺贈を受け、または贈与を受けたものがあるときは、非相続人が相続開始の時に有していた その財産の価格にね、その贈与の価格を加えたものをね、相続財産とみなし、法定相続分の規定で算した相続分の中から、その遺贈または贈与の、ね、価格を、はい、控除し、83ページね、その残額をもって、そのものの相続分とするということですね。ですから、まあ、生前にね、まあ、非相続人から余分に、ね、何かいただいてた方はね、その分、後からこう差し引かれるというね、それが特別受益者の相続分なんですね。で、遺贈または贈与の価格が相続分を超えるときは、その相続分を受けることができない。そうですね、自分 の, もあの相続分を、ね、余分にもらっていた場合なんかね、当然それ受けることができないよね。それから寄与分、これはですね、まあ、親孝行した人に、まあ、少し、ね、余分にあげるというかね、そういう制度なんですね。はい、共同相続人の中に、非相続人の事業に関する労務の提供やね、まあ、長男がよくね、まあ、農家を手伝ったとかね、あるいは、財産上の給付、何かこう家を建てたとかね、あるいは非相続人の療養看護、ね、そういうふうに勤めたと。その他の方法により、非相続人の財産の維持、増加につき特別の寄与をしていたものがあるというね、寄与分としてね、相続人間の協議、ね、または家庭裁判所の審判によってね、定められる額ね、その寄与分ですけど、ね、それを相続財産からあらかじめ、ね、控除して、残りの分をね、その非相続人の、ね、相続財産と考えて、そして法定相続の規定によって算した相続人にね、寄与分を加えた額をね、それをもってそのもののね、相続分とするって言いますから、その分は余分にもらえるとね。で、米、寄与分はの額はね、相続財産の価格から遺贈の価格をね、控除した額を超えることができないと定められているから、遺言中に遺贈がある場合にはね、遺贈は、ね、寄与分に優先すると。そうなんですね。遺贈がある場合にはね、そちらが優先されてるんでしょう。遺贈というのは遺言による贈与と考えてくださいね。次に相続の承認及び放棄がありますけど、ここはよく出ますね。で、まず1番、承認放棄の期間ですね。はい、相続人は事故のために相続の開始があったことを知ったときから、はい、知ったときから3ヶ月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。知ったときからですね、よくこれを抜いてきますからね、注意してください。それからこの期間もね、各相続人ごとにね、格別に進行する。そう、知った時期が違いますからね、必ずしも同時進行するわけじゃないですよね。それから承認放棄の取り消し、一度した承認及び放棄は915条の期間内、つまり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内ね、その期間内でもこれ、撤回できませんからね。各3番、単純承認。で、これはね、プラス財産もマイナス財産もね、含めて全部相続しますから、負債も含めてね、相続人が単純承認したときには、無限に非相続人の権利義務を承継する。各相続人は、その相続人に応じて、非相続人の権利義務を承継すると。で、非相続人の債権者は、相続財産を持って弁済を受けられなかった、その債権額をね、その相続人に応じて、各共同相続人に請求できますからね。ですから、負債が多い場合ね、まず、プラス財産でその負債返しますよね。で、さらにね、負債が残れば、当然債権者の方は、各相続人にね、法定相続分の割合でね、ご請求できるんですね。で、当然、それを弁済する義務が出てるんですね、単純承認というのはね。ですから、まあ、負債が多い場合にはね、放棄しちゃった方が、いいかもしれませんよね。それから、法定単純承認というのも出てるんですけど、これは、単純承認をね、するという意思表示をね、しなくても、当然にね、単純承認したことになるんですね。で、ごめん、これ3つありますからね、法定単純承認1、相続人が相続財産の全部または、ね、一部を、まあ、処分した、まあ、売却したとかね、あるいは丸のに相続人が考慮期間中、まあ、知ったときから3ヶ月以内ね、その期間中に限定承認または放棄をしなかった、つまりそういう何の意思表示もしなかったね、それから丸の3番、相続人が限定承認または放棄をした後、ね、相続財産の全部または一部をね、隠匿、隠したりね、はい、消費、ね、使ったりまたは、まあ、悪意、まあ、知っていながらね、財産目録中に、ね、記録しなかったときですね、以上の場合は単純承認をするという意思表示しなくてもね、当然に単純承認したことになるんですね、これは、法定単純承認と言ってますね。84ページ。これも出てますね。検定承認ね。これはね、マイナス財産は相続したプラス財産の範囲で返せばね、それでも、いいわけですね。だから、まあ、たとえ、その、負債が残ってたとしてもね、それについては責任を負わないのが限定承認ですね。相続人は相続について得た、相続の限度においてね、つまりプラス財産の限度においてのみ、非相続人の債務、および遺贈を弁済する義務をと。で、米の位置は必ずされてですね、相続人が数人いるときは、限定承認は、これら数人の相続人が全員共同してのみ、成し得るとされてます。ですから、限定承認は、共同相続人の全員でするとですね、したがって、他の相続人がすでに単純承認しているときは、その他の相続人は限定承認することは、考慮期間、ね、3ヶ月経過前だってもね、許されません。ただしですね、相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったとみなされるからね、残りの相続人が全員ですればね、この場合は限定承認できますから、これも注意してくださいね。で、次、限定承認は財産目録を作成して、雇用家庭裁判所に提出してね、限定承認する旨をね、申出して行うことになってですね。次、相続の放棄ですね。相続の放棄は、非相続人が死亡しないとできませんから、これも要注意ですね。相続の放棄をしようとするのは、その旨を家庭裁判所に申出しなければならない。相続の放棄をしたのは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。また、相続を放棄した者の子は、相続の放棄者を代収してね、非相続人を相続できません。次に、特別変更者への分与。ここも出ましたね。相続人が不存在の場合です。家庭裁判所は、非相続人と生計を同じくしていたもの、非相続人の療養関係に勤めたもの、その他、非相続人と特別の援護があったものの請求によって、ね、相続債権者等への生産後に残存する相続財産の全部、また一部を与えることができると。これが、まあ、特別援護者の分与ですね。で、特別援護者は、まあ、自然人に限らずね、老人ホームや病院なども含まれますね。またこれにより、処分されずに残ったその財産はね、相続財産は当然にこれ、国に国庫に帰属するということになりますね。85ページ、遺言にありますね。遺言の様式で、遺言はこの法律に定める方針に従わなければ、これをすることができませんと。一定の様式があるんですね、方針が。で、まずですね、遺言の能力ですね。15歳に達した者は誰でも遺言することができると。これ出ましたね。この1、制限行為能力者でも、意思能力があれば、単独でね、有効に遺言をすることができますから、まあ、親の同意とかね、そういうの、未成年者の場合だったらいらないわけですね。15歳に達せれば単独でできますよってことですね。で、生命被告権人の場合は、やっぱり能力がかなり劣ってますから、医師2人以上の、ね、立ち会いが必要になってきますからね。遺言の方式、遺言は、書面、自主証書、公正証書、秘密証書によって行う、まあ、災害等により死亡の危機にあるものの遺言についてはね、特別な規定がありますけどね、はい、とことん覚える、自主証書遺言、これは取材されてますね。自主証書遺言とは、はい、遺言の全文、日付、氏名を全部自分の手で書き、これに捺印する遺言なんですね。ですから、立ち会いにはいりませんよ。自主証書遺言は、遺贈返上の恐れが最も大きいので、遺言書の保管者、または遺言を発見した相続人は、相続の解消したこちらが雇用、家庭裁判所に提出して、その権利を請求しなければならないということなんですね。最もこの権利を、ね、受けなかった場合にはね、まあ、過剰の制裁というのはあるんですが、遺言の効力は変わらないでしょう。ですから、まあ、権利を受けなかったね、その自主証書はね、その遺言が無効であるとかね、それはありませんね。 公正証書収納。これはまあ公証人役場行ってね、そういうものなんですけども、公正証書収納とは、二人以上の証人の立ち会い、ここですね。そういうものを、得て、そして、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭でまで、公証人がこの趣旨を筆記し、これを遺言したものと証人とに読み聞かせるか、筆記したものを閲覧され、公証人の筆記したことが正確であることをね、証人したと、命名がですね、署名を押印すること。もっとも遺言したものが署名することができないときは、公証人がその理由を不記してね、自分が署名を押印することの良いですよと。で、公正証書遺言は、その作成につき、公証人が関与しているので、偽造、変動の恐れがないため、権利は受けなくていいですね。権利はね、86ページ。聴覚または、言語機能に障害がある人は、手話通訳、または筆算により、公正証書遺言ができることになってますね。それから、秘密証書遺言、これはほとんど出てないですね。遺言しようとするものは、遺言書、証書を作り、大事でもいいですよ。これに自分自身が署名を押印する。で、この証書を封筒に入れて、封をしますね。で、証書に押した印鑑でこう、封印したんですね。で、この封書を公証人に差し出して、確かにこれは自分の遺言書であり、この遺言書を書いたものはね、どこの誰かということをね、申し述べることと、この際、二人以上の証人の立ち会いが必要なんですね。で、この場合、公証人がこの封筒を差し出した日付とね、遺言をしたものが申し述べた事項とね、その封書に書き留めた後ね、遺言したもの、および証人と一緒に、その署名を押印すること。この方式はね、事実証書同様に、これ、権利やっぱり必要になりますね。で、先ほどね、公正証書のところでも、証人立ち会いのところありましたけど、ここに当ててますね。次のようなものはね、遺言の証人や立ち会いになることができません。はい、丸一、未成年者。それから、丸二に当ててますね。相続人となるはずのもの、遺贈受けるもの、これらのものの配偶者や、親や子はなりませんからね、注意してください。それから、公証人の配偶者、四人となる親族、職業より雇いね。それから、遺言の効力。遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生ずると。まあ、死亡しますとね、遺言の効力が生ずるんですね。で、遺贈、遺言の贈与は、遺言者の死亡以前に、そのいただかたね、従事者が死亡した時は、効力を生じませんから。で、遺言は必ず、ね、証人が一つの証書でしなければならず、二人以上のものはね、同一証書で遺言書はね、それは無効になりますよ。一人一証ですからね。で、いくら夫婦でもね、やはり、同一証書で二人はできませんね。二人以上の、ね、同一証書がね、それは無効になりますからね。で、こうですね、遺言の撤回、取り消し、遺言者はいつでもね、遺言の保持にしたって、その遺言の全部の代償をね、撤回することができると。ですから、まあ、生きてるうちだったらね、ね、あの土地を、じゃあね、どうぞこの土地を長男に譲るって書いてね、まあ、長男が冷たいからね、今度、まあ、そうやめちゃってね、今度次男に譲るとね、こういうふうに、まあ、そういうの撤回しても構わないからね。はい、ただね、はい、これ注意してください。後の遺言、つまり新しい日付の遺言とね、前の遺言、古い日付の遺言をね、抵触するとき、まあ、同じ不動産をね、長男に譲るとかね、要するに次男に譲るってね、亡くなった後、こう出てきたときはね、その抵触する部分についてはね、後の遺言で、つまり新しい日付の遺言でね、前の遺言、つまり古い日付の遺言をね、撤回したものとみなされますからね。だから新しい日付の遺言の方が、それもね、当然、効力があるわけですね。また遺言した後に、その内容と抵触する処分、その他法律行為をした時も同様であると。まあ、いくらね、まあ、そういう遺言をね、どこそこの土地をね、長男に譲るって例えば遺言が出てきてもね、その不動産、例えばね、もう売却されてたりね、生前に。ね、そういう場合もね、撤回となりますね、その遺言がね。さらに、遺言者が故意に遺言書を破棄したね、故意にその目的物を破棄した時もね、遺言を撤回したのとみなされるということですね。それから、87ページ、遺言執行者の指定ができますね。遺言は、遺言者、遺言で1人、または数人の遺言執行者を、ね、指定し、またはその指定を第三者に委託もできますから、まあ、弁護士に、ね、こういったするとかね。で、遺言執行者の指定の委託を受けたものは、社内その指定をして、ね、これを相続人に通知しなければならない。丸の3、遺言執行者の指定の委任を受けたものは、その委託を辞職とするときは、社内その旨を、ね、相続人に通知することになってるんですね。それから、米、これ注意してください。未成年者及び破産者は遺言執行者となることができませんから。次に遺贈ですね。遺贈とは遺言による財産の無償譲渡です。例えば、高さんがね、遺言に私の財産のうち、どこそこの土地をね、A 氏に譲ると、告白の場合ですね。遺贈受ける A 氏のことね、受益者ですね。で、ことも覚える。遺贈の承認放棄、受益者。はい、受益者は遺贈の効力が生じた時に生存していなければならないんだということなんですね。ただし、胎児は受益者になりますよ。これも注意してくださいね。ただ、代収遺贈は認められませんからね。ですから、まあ、A 氏がね、遺贈を受ける A 氏が亡くなっていたからですね、その人の相続人がね、その遺贈を受けるというのは、これはまあ認められませんね。それから、受益者は遺贈の承認放棄ができます。で、また、特定遺贈を受けるもの、まあ、これはね、どこそこの土地をね、譲るとかね、そういう特定の遺贈ですね、そのものを受けたものは、もし遺贈を受けたくないと思えば、遺言をしたものは死亡した後、いつでもこれを受ける権利ね、まあ、放棄ができますね。また、一旦遺贈の承認や放棄をした以上は、これを撤回することはできませんと。ただ、それがね、制限行為能力者の行為とか、詐欺、あるいは脅迫によってね、なされた場合は、それはまあ撤回とかね、取り消してきますからね。米1、遺言の効力が生じないときは、例えば、受益者が死亡している場合とかね、遺贈の放棄によって効力がなくなったときは、受益者が受けるべきだったものね、そういうものは相続人に帰属しますよ。ただしね、遺言に別段の意思表示があるときはね、その意思に従うことになってますけどね。はい、まあ、次、予備知識ですね。米1、包括遺贈は、遺言者が死亡したときに有していた全ての権利義務をね、権利義務全てのね、またはそのうちの一定割合、例えば、2分の1とかね、そういう割合を一括してね、受益者、遺贈を受ける人をね、そういう人に移転するものなんですね。で、特定遺贈というのはね、この土地とか、あの家とかね、特定の財産を遺贈する場合、特定遺贈と言いますね。で、このように、親贈与とは、ね、これはね、自分が死んだら、この土地をやろうというようにね、送り主が死亡したら、効力を生ずる贈与のことなんですね。遺言書を書いて、財産を他人に譲るね、遺贈に似ているんですね。したがって、両者はね、ほとんど同じに扱われ、遺贈の規定が広く、まあ、適用になりますね。で、米野さん、88ページね、これ出ましたよね、書面によらない贈与は、まあ、口約束による贈与はね、これあげると、この土地あげるとね、それはね、取り消すことができるんですが、ね、書面による贈与、書面でね、この土地あげると、こうね、契約した場合にはね、これは取り消すことができません。じゃあ、心臓の場合どうなると、私が死んだらね、この土地あげるとかね、この場合、書面によらない心臓は取り消すことができる。じゃあ、書面によるね、心臓はどうなるかというと、これね、遺贈と同様にね、扱われますから、判例でね、書面による心臓も取り消しできるんですね。この辺は要注意ですよね。次に、遺留分に入ります。遺留分というのは、相続人が相続できる最低限度の、ね、財産の割合のことなんです。前日のようにね、非相続人は遺言によって相続分を指定したり、遺贈したりしてね、相続財産を自由に処分できますよね。そうすると、相続人の中には何も相続できない人が出てくる可能性があるんでね、例えば、非相続人が私の財産がね、全部老人ホームに寄付するとかね、贈与するとかね、というような遺言を残した場合ね、相続人に残されるべき相続財産はゼロになるんでしょうかと。もしそうだとですね、ちょっと相続人が少しかわいそうですから、そこでこのようなね、遺言が残されたときはね、一定程度の財産がね、必ず確保されるというかね、そういう遺留分制度があるんですよ、ね。で、遺留分をね、有する相続人のことをね、遺留分権利者と、これね、権利者。ね、で、遺留分権利者と遺留分というのはですね、非相続人は 相続分の指定はできるが、子供、配偶者、父母のようにね、兄弟姉妹以外のもの、兄弟姉妹以外のものがね、相続人である場合には、必ず相続財産の一定割合を残しておこうとする制度なんですね。言い換えればね、一定の相続人がもらうことのできる最小限の額ね、これをね、遺留分って言ってるんですね。で、まあ、その割合なんですけども、直系相続のみがね、相続人である場合、これは3分の1だ。3分の1ね。で、それ以外の全ての場合、こちらがよく出ますね。それ以外の全ての場合ね、その場合は、まあ、2分の1と、こうなるわけですね。で、これ、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、十分これ、注意してもらいたいんですね。で、遺留分は遺言でもその権利は奪えませんから、ね、これもまあ、取材されることありますけどね、十分注意ですね。それから遺留分の算定、ね、これはね、どういうふうに、まあ、各自の遺留分を出すかというとね、相続財産、ね、その亡くなった方の、ね、相続財産かける遺留分割合と、で各自の、ね、法定相続分、それをね、かけると、まあ、各自の遺留分が出ますからね。で、まずですね、直系相続のみが、相続人の場合ね、これ89ページの一番上ですかね、これ左の上ですよ、非相続人を控訴した場合の各人の遺留分の例って書いてあるね、左上、これが直系相続のみが相続人の場合ですね。例えばそこに子が亡くなったと、ね、で、子には配偶者も子供もいませんね、子が亡くなった時に子はね、どこそこの人に自分の財産全部譲ると遺言があった場合ね、じゃあその、父母はね、ゼロになっちゃうかというと、はい、この場合ね、どのぐらい、まあ、遺留分ね、確保できるかと、この場合は3分の1なん、この財産ね。ですから、父母の遺留分は3分の1なんですけど、ね、これ、父母2人いますからね、父、母。ですから、まあ、同分しますから、ね、2分の1かけてね、それで、まあ、6分の1、6分の1と、ね、これが各人の遺留分ですね。それから、まあ、最もよく出るのはね、要するに、その、直系相続のみが相続の場合以外では、あと全部ですね。で、特に右側がですね、子には配偶者へ、ね、それで、B と C がね、まあ、子供としているわけですね。で、子が亡くなって、ね、この財産全部ね、老人ホームに、ね、依存すると、あるいは贈与するってね、あるいは贈与しちゃったとかもありますけどね、こういう場合に、ね、その、配偶者とか子供 BC がゼロになっちゃうかというと、そんなことないですね。この場合は、この財産の2分の1、これが遺留分ですから、はい、まず、配偶者の遺留分書きましょうね。A の遺留分がどうなるかというと、まずこの場合は、遺留分2分の1ね。それかける、配偶者の法定相続分。ね、配偶者はこの場合2分の1ですから、ね、遺留分の2分の1に法定相続分ね、配偶者の分ね、2分の1かけて、それ4分の1。ですから、A はね、遺留分4分の1になるわけですね。じゃあ、子供の BC はどうかというと、ね、子供の遺留分は、まず2分の1の遺留分に、ね、子供の法定相続分2分の1ですね。それをかけますね。で、子供が2人いるんだから、さらに等分しますから、2分の1かける。そうすると、まあ、要するに、8分の1と、こうなるわけですね。それから左下、ね、これは、子が亡くなってね、A、配偶者と母が、まあ、要するに、相続人の場合ね、子がね、全部、どこそこにね、譲られて、遺言があった場合でもね、この、A と母はね、やっぱり、子の財産の2分の1の遺留分をね、確保できるんですけど、その各人の遺留分ね、まず、配偶者 A の遺留分ね、はい、遺留分2分の1かけることの、はい、この場合の法定相続分は、A は3分の2でしたよね。ですから、この場合、2分の1かける3分の2で、ね、A の遺留分3分の1になるということですね。それから、母の遺留分ね、直系相続の、これはね、遺留分2分の1に、母の法定相続ね、この場合は3分の1でしたね。そうすると、要するに6分の1と、こうなるわけですね。それから今度、右側ですね、一番下の右側ね、そこの場合はね、こうなくなって、A、配偶者ね、弟 B が相続の場合ですね。で、こうがね、誰かに全部譲る遺言を残した場合でもね、まず A の遺留分どれぐらいかというと、これね、弟 B っていうのは、遺留分が0なんですよ。だからこの場合は計算はいらないですよね。弟0だから、配偶者 A がもうね、遺留分の2分の1丸取りということですね。兄弟姉妹には遺留分ありませんからね。このようにして、遺留分の計算も出ますからね。で、どこのことね。遺贈贈与の減債請求に入りますね。はい、遺留分権利者およびその証券人は遺留分を保全する必要な限度で遺贈および贈与の減債を請求できると、兄弟姉妹にはこれありませんけどね。ですから、まあ、例えばね、先ほどの右の上の例でね、この子が全部ね、1億円財産をね、例えば老人ホームに贈与したと、そういう場合、この A とかね、B とか C は家庭裁判所にね、各自、まあ、自分の遺留分ね、まあ、家庭裁判所にね、減債請求のね、訴えを起こしてね、で、老人ホームにね、その分戻してくれと、そういうね、請求できますからね、そういうの遺留分減債請求って言うんですけど、ね、もちろんこれは兄弟姉妹にはありませんけどね、それから遺留分減債請求は訴えを提起しなくてもね、裁判官がも行使できると、これはね、内容証明郵便なんかでできるんですけどね、出たことありますね。また、過去には、これ収集してね、遺留分権利者が相続の開始及び減債すべき、遺贈または贈与のあったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年のいずれかを経過するとね、遺留分減債請求権は時効によって消滅してしまうと、十分注意ですね、この数字もね。それから、黒丸、遺言の中で遺留分を介する遺贈や相続分の指定があった人もね、その遺言がね、直ちに無効となるわけではないんですね。遺留分権利者が遺留分を侵害されたといってね、裁判所に遺留分減債請求をした時だけね、遺留分権利者は時効の遺留分を回復できるんですね。だから、請求しなきゃなんですよね。余ったら自己承認しちゃいますからね。だから、遺留分の放棄、はい、遺留分の放棄は、相続開始の前後問わずすることができますが、相続開始前に放棄する場合はね、家庭裁判での許可必要ですよ。ただ、相続開始後の遺留分の放棄は許可いりませんからね。で、遺留分の放棄っていうのはね、例えば、そこの右の上のね、図の方で、例えば、そのね、子が亡くなった時ね、子供の BC がね、まあ、子はね、老人ホームに全部譲りたいとか、生前言ってたもんだからね、B と C が子の気持ちをさせてね、ね、私たちね、8分の1放棄するわと、ね、まあ、そういう放棄構わないんですけど、ね、この BC が放棄するってことは、子の気持ちをね、組んで放棄してるんですね。だから当然この BC の放棄した分は、ね、老人ホームの財産を増やすもんなん、ね、他の A のね、そういう配偶者のね、要するに遺留分を増やすもんではないですからね、それは注意してもらいたいですね。で、ちょっと先にね、括弧3番ですね、遺留分放棄の効果は、非相続人が自由に処分できる財産をね、増加させるものなん。ですから他の、ね、共同相続人の遺留分を、まあ、増やすものではないんですね。ですからここは注意しておかないとね。それから括弧2は遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、ね、まあ遺贈またはね贈与もなくね相続が開始されると遺留分を放棄したものね依然として相続になれるということですね。ですから先ほどの例でねこの BC が、ね、子供がね遺留分を放棄してても、まあ、結局子が亡くなってみたらね亡くなった後に遺言で、ね、全く老人ホームに譲るなんてねそういう遺言もないねということはその財産全部 ねこういう家族に残してくれたんだからね遺留分を放棄したものね当然相続になりますからね、十分そこもね文章気をつけてくださいね。